もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
1週間ほど前に、
はい。
妻が出て行ってしまいまして、
あらら。は
で、まあ、一度その後、一度本人と会ったんですけれども、
い。
もう絶対離婚をするというふうに言ってまして、
はい。はい。
それで私は全く離婚したくないものですから、どうしたものかなと思ってお電話をしました。
はい。まずあなたはおいくつ？
46です。
46 歳。奥様は？
はい、同じ年です。
46 歳。
はい。
ご結婚何年目？
7年目です。
7 年目。お子さんは？
一人います。
男の子さん、女の子さん？
女の子です。
おいくつ？
6歳です。
6 歳。突然1週間前に奥さんが出てっちゃったわけじゃないだろうけど。
そうですね、はい。
何がどうなって出ていく羽目になったの？
まず出ていきました。そのきっかけになったのは、その前日に、ちょっと口喧嘩をしまして、その夕食中だったものですから、お箸を投げつけたんです。で、とても腹が立ったので、テーブルを蹴飛ばして、ちょっとあったラックを蹴飛ばしたんです。で、それで、妻がとても怖がって出て行っちゃったっていうのは、これがまず直接の契機です。
ああ、なるほど。
はい。
その口喧嘩は何だったんですか？
妻がその更年期障害、とかっていうふうに本人は言ってるんですが、この半年ぐらいで少し見た目にも分かるぐらい痩せてましてですね。で、その日の夕食、娘には夕食を用意した、娘と私には夕食を用意したんですが、本人が食べなかったんです。で、なんで食べないのかっていうふうに聞きましたら、夕方、なんかおやつをたくさん食べたと。しっかり食べてるから心配しなくてもいいっていうのことを言ったんですけれども、しっかりって何をどれぐらい食べたのっていうふうに聞きますと、もうそんな細かいことは言いたくないと。で、そんな細かいことを聞くのは普通じゃないので、録音するっていうスマートフォンを取り出しましてですね、これ録音誰に聞かすのって聞きましたら、なんか第三者に弁護士とかに聞かすとかって言い出しまして、それでちょっとブチ切れたという、こういう次第なんです。恥ずかしいんですが。
それが、まずと直接原因で、
はい、1週間ほど前の話です。
それで、今まで、その7年間、
はい。
まず最初にそういう口喧嘩はしょっちゅうしてましたか？それとも、あまりしてなかった？
1年ほど前までは、
はい。
まあ、小さなたまに口喧嘩っていうのはゼロではなかったんですけれども、
はい。
とっても仲良く、幸せに暮らしてましたし、
はい、ね、はい。
多分妻も娘もそう感じてくれてたと思います。
はい。
で、ただこの1年ぐらい前から、ちょっとセックスレスになりまして、で、その頃からだんだんいろんな口喧嘩のようないざこざが増えて、もうこのところは、この1週間ぐらいは、毎日口喧嘩みたいな感じでした。
この1年前からのセックスレスはどっち側から？
妻からです。
うん。はい。
で、もう一つ、その夫婦の間で問題があってですね、
はい。
お金の話で、私は外資の金融機関に勤めてまして、で、生活するには、今のところ親子3人が生活するにはあんまり困らない状況かと思うんですけれども、で、妻に対して月々11万円の生活費を渡してたんです。私としては、まあ、そんなに有り余ることはないんでしょうけど、生活に困るほどではないというふうに思ってたんですが、で、それがなんか、ちょうどセックスレスになったあたりから、妻がもうちょいお金を増やしてっていう話をしてきましてですね、で、私も別に、今のところ生活困ってるわけではないので、答えようとしたんですが、それならちょっと、きちんと夜の生活も、セックスもしようよっていう話をしましたところ、それは嫌だと。お金だけ欲しいと。で、私もそんな拒否するならこっちも拒否するとかっていう、そんな話を半年ぐらい前でしょうか、だいぶ1ヶ月ぐらい、こうもだいぶ揉めまして、で、その時は結局、そのセックスレス運動の話っていうのは、まあ、ペンディングにして、お金だけ、まあ、妻の言う通り払うっていうとあれなんですが、妻の言う通りにするってことで、一旦半年ほど前に決着をしてたんです。で、なんですが、まあ、そうこうしてる間に全くセックスレスになり、些細なことから言い合いをしたり、いざこざをするようなこともだんだんだんだん増えて、 まあ、この2週間ぐらい前でしょうか、そのほぼ毎晩こう怒鳴り合いのような会話をするようになって、1週間ほど前にとうとう出て行っちゃったっていう、こういう次第です。
うん、なるほどね。
はい、あ、すみません、それとまだあるんですけれども、お話ししていいですか。
はい。
すみません、まず妻が出て行った後、
はい、
妻からその話がしたいっていう連絡があって、
はい、
で、ただ家に帰ってくるのは怖いと、
うん、
なので外で会いたいって言ったんです。
はい、
でそこではまあ全くその離婚をしたいと、で話し合う余地はないっていうことでですね、で、1時間ぐらい話をして、じゃあ帰るって妻が言ったんですが、じゃあ、でそこで私もその帰ってほしくなかったので、あの止めようとしたんですけれども、
はい、
で妻はもう振り切って帰ろうとしたんですが、おまわりさんがいてですね、で、はい、おまわりさんのところにその行って、助けを求めかけたんです。
うん、
で私はそのストーカーだと、でそういうで私はもちろんおまわりさんがあの夫婦ですという話はしたんですが、まあ、おまわりさんがいるにはその夫婦であっても嫌がってるのはダメです、このままでしたら事件になしちゃいますよってことだったので、もう当然帰ったんですけれども、でそういうことをされたのもとても悲しかったんですが、あのその時の妻のその表情がなんかこう私に対してものすごい恐怖の表情でですね、
ええ、
本当に怖がってるように見えて、で離婚をする理由も、まあ、いろんな理由はあるんですが、妻が言うには私のことがもう怖くて一緒に住めないとか、なんか そういう言い方をしてまして、そこも気になるところなんです。
それで帰った先はどこなの？その日、
その日はあの妻の実家に帰ってます。
ご実家に帰られた。
はい、あ、でですので実家に帰ったことは分かっ、その時はその日は実家に帰ることは分かっていたので、私妻が帰りました後、あの1時間後ぐらいでしょうか、やっぱりちょっとあの妻の実家に行こうと思って行ったんです。
はい、
まあ、そうしたらその妻はまだどういうわけかあのそこにはいなくて、はい、お父さんだけ出てきたんですけれども、
はい、
でまあそのお父さんにはその事情を話して、あの離婚するつもりはないですっていうのをこう一生懸命謝ってその伝えて、その旨、妻に伝えてくださいっていうことを言って帰った次第なんですけれども、
はい、
で私のこの会話っていうのはその玄関先での立ち話だったものですから、
はい、
帰宅をしようとした妻がそれを見つけて、後から確認すると妻から私の携帯へあのストーカー行為をやめて早く帰るようにっていう、こう留守番電話が残ってるですね、
はい、
でその翌日にこの妻が私の実家へ電話をしたようで、
はい、
私の母親に対して、まあ、あのこれこれこういうストーカー行為があったと、で私に対してそのこと言わないように、連絡をしてくれないかっていう連絡を私の実家にしてたようなんですっていう状況なんです。
なるほど、
はい、
それでそうすると、はい、今日のご質問は、
はい、
あなたはまあ離婚したくないわけだろうけど、
はい、
どうなりますかね。
そうですね、でまず、大きく3つあって、
はい、
まず1つが離婚したくないと思ってるので、どういうふうにしたら離婚を避けることができるかというのがまず一つです、
うん、
で次に二つ目にセックスレスの話ですね、
はい、
でこれをもし妻が帰ってきてくれたとして、
うん、
それを、まあ、あの何とか解決できる方法があるのか、
はい、
で最後三つ目がもう一つの問題 そのお金の件、
うん、
これが私がそんなに異常なことを異常っていうかそのあの変なことを言ってるかどうなのかっていうこの3点をお聞きしたくてあのご連絡してます。で3点って言ったんですが、まず第一はやっぱり離婚を避けたいっていうのが最大です。
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、もう唖然として聞いておりましたよ、お話。
よろしくお願いします。
あの長女さん、6歳の長女さんって、
はい、
今どちらにいらっしゃいます？
は
い、奥さんが連れて出た。
はい、そうです。
そうですね、はい、そうに違いないと思いました。
はい、
あのご相談3つだそうですけど、あの2つ目3つ目考えなくていいと思うんですが、
はい、
あのこれ離婚になると思います。
はい、
うん、あのね、あなた、私ちょっと優しいことを今回言ってあげられそうもないし勇気もないんですけども、
はい、
どれくらいあの奥さんが怖かったかってことはあなた分かってない、はい、全く分かってないから、
はい、
2番目の話とか3番目の話なんて のんきにできるんだと思いますよ。
はい。
うん。あのね、一つにはね、はい、まずね、そのお金の話なんだけど、
はい。
なんでみんな渡さないの？奥さんに。こんなめんどくさいこと。
いや、
だって全部渡せば解決する話ですよ。ストレスがって言ったら、はい、じゃあ、全部どうして渡さないか言って、私に。
はい。で、私も全部渡すというのも、
だから、なんであなたが渡さないかを言ってくださいって言ってんの。なんで渡したくないの？あのね、奥さんに、はい、してみれば、
はい、
信頼されてもいない、意思も尊重してもらえない、大事にもされていない、はい、ね、はい、このお金のことと、はい、お箸を投げつけたり、はい、ケーブルを蹴飛ばしたり、これ、はい、発言を封じてるんですよ、あなたが何と言おうがね。
はい。
ものすごく怖いんですよ、これ。それと、はい、6歳の女の子がいますよね。
はい。
母親としたら、子供大事なんですよ。
はい。
こんな男見せたくないです。
はい。
今からね、この女の子がね、育っていくんだよ。
はい。
こんな男と一緒に生活させたくないよ。
はい。
自分はともかくとして見せたくないし、
はい、
これを父親だなんて思わせたくないですよね。
はい。
うん。離婚をさせる方法、避ける方法ってないと思いますよ。例えばね。
はい。
あなたが、じゃワンチャンスだけ例えばあるとしてね。
はい。
手紙しかないですよね。
はい。
手紙を書いて、はい、ね。お金も全部あなたに差し上げると。
はい。
ね。今からね。
はい、
生活を全部変えますと、
はい。
大きな声も出さないし、テーブルも叩かないし、
はい、
大きな音も立てないし、
はい、
あなたが24時間テープを回しても、
はい、
全然怖くない生活にすると、
はい、
自分はもう生まれ変わりましたと。
はい、
で、その証拠にね、
はい、
この通帳と印鑑と権利書と全部あなたに預けますって言って、
はい、
手紙と一緒に送れば、
はい、
ワンチャンスあるかもしれない。かもだよ。
はい。
うん。それ以外ないと思います。
いや、実は、権利書はちょっと送ってないんですけれども、手紙は書いたんです。
手紙の話じゃない、金の話だよ。
あ、はい。
金の話をしてんの、はい、その手紙って何を書いたの、
は
い、
ご
めんなさいの手紙じゃないんだよ。私が書けって言ったのは、
はい、
経済は全部預けるっていうことと、
はい、
大きな声も出さないし、
はい、
ね、テーブルを叩いたりもしないっていうことを書けって言ったんだけど、書いたのそれを。
はい、
書いてないでしょ。
怒らないし、生まれ変わるっていうのは。
お金の話をしてるでしょ、今。どうしてそれを避けるんですか、あなた。
すいません、お金の話して、書いてないです。
そうでしょ、それお金の話ですよ。
はい。
ワンチャンスだけあります。
はい。
うん。
ありがとうございます。
はい。あとはないです。むしろ私は、こういう男の人とね、
はい。
を見せたくないね、この6歳の女の子に。はい、それに私だって怖い。これ声だけだって怖いもん、話聞いて。お箸を投げるとかテーブルけど、怖いですよ。それ私外でしか会いたくないよ。しかも人がいっぱいいるような、それこそファミリーレストランみたいなところでしか会いたくないよ。おまわりさんに近いところでしか。
はい。
うん。まあ、あなたがそれをできるかできないかですね。
いや、もう迷いなくできます。
いや、やってごらん。それがワンチャンス。それ以上のアドバイスできない。あなたはそれだけのことをしました。そこわかんないと。
わかりました。
うん。はい。
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
よくわかりました。
はい。それじゃあ、実行ですね。
そうですね。もう、早速、はい、はい。本当にすぐやってみます。
はい。
はい。はい、
じゃあ、
はい、本当にありがとうございました。